不動時間に放送するラジオ第1回スタートです。始まりました不動時間に放送するラジオ、第1回放送としまして、まあ、正式スタートですね。まあ、第0回はまあプレスタートという感じで前回一旦放送はしたんですけれども、一応今回からが本放送ということで始めさせていただきたいと思います。私不動時間の管理人ガルクと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、まずは不動時間について紹介したいと思います。当サイトはですね、2000年初めですね。まあ一番最初私がサイト作成を始めたのは、一番最初のは、不動時間というタイトルではありませんでした。不思議能力開発会社という、まあ、中二病全開です。そんなタイトルで、まあサーバーはジオシティですね。ヤフーでおなじみの。まあ、昔はですね、初心者がホームページを作るという時は、ジオシティを使って、始めるというのが、一般的でした。で、それに倣って、まあ最初はですね、始めたわけですね。で、まあその後、サーバーを変えまして、まあタイトルが、まあそれに伴って、マジックスピードとかっていう名前にも変えました。まあなんとなくかっこいいかなと思って変えた名前になったんですけれども、まあ、なんて言うんですかね。これだと検索に引っかからないということが分かりまして、まあ、それでいろいろ悩んで、で、あれこれあって、現在のレンタルサーバーを借りて、まあ、不動時間という形でですね。まあ、英語表記はフローティングタイム。まあ、このどちらもですね、まあ、検索エンジンで、他で引っかからないのでね、これで検索すると確実に、私の不動時間が、検索できますので、まあそういういろいろ考慮して、まあつけたタイトルであります。まあ、ドメインも取りましてね。まあ、floatingtime.net。まあ、ちょっとはかっこいいかなと思って考えた感じです。で、そしてですね、まあ当サイトは一応コンテンツといたしましては、まあ一応、まあ当初からやっていたオンライン小説。まあ、これはですね、一番最初はまあ、いわゆる二次創作物として、まあ、スレギャーズとフルメタルパニックのまあ、二次創作物を書いていたんですけれども、まあ、やっぱり、オリジナルでやっていきたいなっていうので、今オリジナルで書いてます。まあ、とは言ってもまだ第1話しか書いていなかったり、まだ書いていなかったのもあったり、まあ、ほとんどというか全く進んでないです。なんだかなーとは思ってはいるんですけど、まあ、そのうち、書きたいと思います。頭の中では、話はできてますんでね。ただ、出力するのは結構大変です。あ、終わりました。まあ、このまんまオープニングトークは続けたいと思います。そしてですね。あとの次のコンテンツは、まあ、一応ギャラリー。まあ、一応絵とかね、あったら載せたいなと思って、一応設けたんですけれども、まあ、やっぱり自分、絵のセンスがないので、まあ、ちょっと過去にね、ある方からいただいた絵を、まあ、載せております。まあ、どなたかね、なんか送っていただければ、まあ、ここに、載せちゃいたいな、なんても思ってたりもしますけれども。まあ、私の絵がね、まあ、人に見せられるものが描けるようになったら、まあ、そのうち載せるつもりです。あとは、まあ、音楽。まあ、これはですね、せっかくまあ、このラジオを撮るにあたって用意した環境がまあ、基本音楽を作るための環境ですので、まあ、それでなんか、まあ、できたらま、そのうちに載せたいなと思って設けてあります。まあ、あと、まあ、ブックマーク。まあ、要はリンク集ですね。まあ、こちらはま、いろいろとまあ、載せてあります。まあ、そのままです。で、あとはま、ブログは、まあ今流行りなので、まあ説明する必要もありませんね。まああとですね、 まあ、一応、インフォメーションのコーナーのコンテンツといいますか、まあ、このサイトの紹介のページですけれども、そこである通り、まあ、スカイプもやっておりますし、ツイッターもやっております。なので、まあ、よろしかったらば、まあ、登録していただければいいかな、なんて思っていたりもいたします。で、そして一応、このラジオですね。ラジオについてのコーナー紹介。第0回放送の時はですね、まあ、そんなに案が浮かばなかったので、まあ、あれだけの紹介だったんですけれども、その後考えてですね、いくつか考えてみました。まず一つ、昔のお話。まあ、これは第0回の時も紹介したんですけれども、まあ、私が所有しています、パソコンゲーム雑誌。まあ、タイトル言ってしまうと、月刊コンプティークです。まあ、こちらのですね、過去の、バックナンバー、まあ、将来的に、まあ、こういったので使えるかなと思って、取っておいたのがあるので、これを使ってですね、昔のお話をですね、まあ、私の記憶も含めて、まあ、当時の様子をですね、まあ、お伝えできたらなという、まあ、過去のニュースです。そして、もう一つ、豆知識もどき。まあ、これはですね、まあ、私が、ま、思いつきで作ったね、それらしいな、もっともらしいな、という知識をですね、あたかも本当のことであるかのように、紹介するコーナーです。一見、ま、いろいろとね、頭の中で構築しながらやるのでね、多少説得力があるような感じもするけど、でも基本的っていうか、私の創作知識ですので、まあ、それっぽく喋ります。あと、岩手大好き。まあ、これはですね、私の地元であります、岩手。まあ、さらに、細かく言ってしまえば、まあ、滝沢村ですね。まあ、こちらの、まあ、地域密着したね、情報をお伝えして、まあ、例えば、チャグチャグうまっことか、まあ、滝沢村では一番メインなんですけれども、まあ、うまっこ、私の家の近くも通りますので、まあ、そういったのですね、リアルタイムで、まあ、そういう情報があったら紹介していこうかな、なんて思っております。あとは、歌ってみたですね。こちらは、ま、そのまんまです。ニコニコ動画とかで、やってる歌ってみた。まあ、これをやったものを、まあ、よくラジオとかって曲紹介とかしますけれども、まあ、それっぽくですね、歌ってみたを、挿入していこうかなと思っております。そして、あとは気になるサイトですね。まあ、ネット上には、たくさんいろんなサイトが、転がっております。まあ、いろいろですね。まあ、ブックマークで紹介しているページもそうなんですけれども、まあ、皆さんは、まあ、なんて言うんですかね。まあ、よく行くサイト、あんまり知らないサイト、まあ、たくさん、あるとは思うんですけれども、まあ、その中でね、私が特に、気になったサイトをですね、まあ、ちょっとひいき目に、紹介していこうかなって思っております。で、あとは、穴埋めコーナーですね。まあ、時間を私が適当におしゃべりしたり、まあ、メールがね、まあ、来たりしたら、まあ、それも拾いながら、時間を潰そうかなって思っております。まあ、インフォメーションのコーナーにメールフォームも設けてありますし、まあ、スカイプやらツイッターも載せていますので、まあ、そちらからですね、何かしら情報をいただければ、まあ、拾ってなんか話しちゃおうかななんて思っております。まあ、ちょっと、まあ、まとめますと、コーナー、その1、昔のお話。コーナー、その2、豆知識もどき。コーナー、その3、岩手大好き。コーナー、その4、歌ってみた。コーナー、その5、気になるサイト。コーナー、その6、穴埋め。まあ、大体ですね、まあ、これくらいのコーナーがあれば、まあ、なんとか、まあ、やっていけるんじゃないかなと。まあ、基本、30分、1分でのラジオを考えていますので、まあ、このコーナー全部やるかって言ったら、まあ、毎回そうではないとは思うんですけれども、一応ですね、まあ、昔のお話は、まあ、ゲーム雑誌が、まあ、コンプティークが、尽きるまでは、ずっとこれは簡単にじゃないですけれども、一応ネタ元が確実に用意されているものなので、まあ、これはしばらくは続けられるんじゃないかなって思っております。まあ、あとは、まあ、気になるサイトとかは、まあ、結構紹介したいサイトはございますのでね。まあ、こちらもま、結構、続けられるかななんて思ってますけども。まあ、歌ってみたは、まあ、今回も一応ちょっと入れてみるつもりですけれども、まあ、撮ったらば、まあ、ラジオ内の中で、ま、入れていく感じでやっていこうかなって思っております。 まあ、そんな感じですかね。不動時間で放送するラジオ。うん。まあ、やっていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。なんだったか、スタートです。不動時間に放送するラジオ。昔のお話。このコーナーはパソコンゲーム雑誌月刊コンプティ君のバックナンバーを用いて昔のニュースをお伝えするコーナーでございます。本日紹介するのは1996年4月号の月刊コンプティ君を元に紹介していきたいと思います。まずこちら、表紙には伊能静香さんという方が登場しております。どうやらこちらは台湾の方らしいですけれども、正直全くわかりません。ですね、そうしまして、まず1枚目ですね。まず開くと、広告が載っておるんですけれども、懐かしいですね。PCFX というのをご存知でしょうか。こちらも昔あったパソコンじゃなくって、家庭用ゲーム機なんですけれども、こちらのボードをですね、PC98 に載せると、そのパソコンが PCFX として使えるという、そういった画期的なね、パソコンパーツのが紹介されていますね。まあ、PCFX、まあ、一部、今あるんですかね。とにかく、それが載ってますね。懐かしいな、こりゃ。じゃあ順番にですね、こう、ペラペラとめくりながらやっていこうかと思います。あと途中でね、ちょっと、口がちょっとペチャクチャしたり乾いてきたりした時に、ちょっと水分補給もしたりしながらやろうかと思いますけれども。まあ、まあ、ちょっと滑舌が悪かったりね、ちょっと聞き取りにくいところもあるかもしれないですけれども、それはね、後々ね、今はまだ第1回放送なんでね。まあ、練習しながら、まあ、これも練習の一つとして、まあ、聞いていただければなと思います。まずはまあ、その昔のお話のコーナーですね。まず月刊コンプティーク、1996年4月号から今抜粋していくんですけれども、特集としまして、ゲームユーザーに送るパソコン購入ガイドと書いてありますね。Windows 95時代なんですけれども、どういったのが載ってるんでしょうかね。ゲームも MS-DOS から Windows へ移行する。まあ、そういう時代ですからね。で、今はパソコンは低価格でも高性能が当たり前と。まあ、どうやってもね、その当時の低価格って言っても、2、30万するんじゃないのかな。まあ、読んでいけばわかるかな。そして、チェックポイント書いてますね。パソコンでゲームをするために、必要なパソコンのスペックですね。その紹介が載っております。CPU は最低でもペンティアム。今はコア2とかそういうのが出てますけども、そもそも昔は、まあ、インテル系と AMD 系が大体、代表的な CPU で、まあ、インテル系で、まあ、トップクラスがペンティアムでした。そしてメモリは16メガバイトが標準、できればそれ以上。まあ、この頃の歌い文句でですね、メモリは16メガバイトが普通で、で、プラス16でサクサク動くよとか、そういった紹介がよくされてましたね。今のパソコンはね、2ギガとかね、4ギガとかね、そういうのは当たり前の世界ですからね。これが16メガバイトですからね、時代を感じますね。そうして、つらつら読んでいくと、現在最速と目されているクロックスピードは150から160メガヘルツの、ペンティアムというふうに紹介されてますね。今から、96年ですと、まあ、約、まあ、6、7年前ですか？その頃はまだこれくらいのスペックだったんですね。これだけあればゲームが動くよと、そういったことになっております。なかなかまあ、こうやってね、まあ、こういったうなり声だけじゃ何にも伝わらないんでね。かといって文章をつらつら読んでたらば、これはこれで時間の無駄になるかなーっていうのもあって、どう紹介していいものか、まあ、ちょっと読みながらね、やっていこうかなとは思うんですけれども。 マルチメディアの標準規格。当時は、これは読んでもしょうがないな。ハードディスクもですね、まあ、80メガバイトは消費するとか書いてますね。OS、Windows 95だけで。80メガバイトですよ。ギガじゃないんですからね、これ。まあ、時代は感じますね。それで、買い替えるならこれを選べと。紹介されているモデルがですね。NEC98-8バリュースター。まあ、バリュースターね。今はこのブランドは残ってるんでしょうかね。で、これの基本スペックはですね、このバリュースターですよ。CPU、Pentium 133MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 1.2GB、CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイ15インチマルチスキャン、サウンド、PCM 音源のみ。で、拡張としましては、バス、PCI が1スロットですね。あと、汎用が2スロット。で、その他として、ファックスモデムが内蔵されております。こちらはですね、データ通信上は 28.8kbps、ビットパーセカンドですね。あと、ファックス機能は 14.4kbps というスペックになっております。まあ、当時としては、まあ、これは一般的なスペックですね。まあ、これだけあればね、まあ、結構ゲームとか動いたんですよ。ねえ、もうこれは、価格は、すごい !29 万8000円です。標準価格が36万8000円ですから、安くて29万8000円くらいということですね。だけども、これはサウンド関連が、PCM 音源のみとなっているので、まあ、サウンドカードを増設しないと、音が鳴らないかな。いわゆるMIDI とか、FM 音源がですね、これは搭載されてないので、追加する必要があるというマシンになっております。もう一つ紹介されていますのが、IBM Aptiva 560。Aptiva ね、懐かしいですね。IBM といえばアプティバっていう感じだったんですけれども、こちらはですね、まあ、いわゆる AT 互換機ですね。今となってはこの AT 互換機が標準ですけれども、まあ、当時はまだ PC98 が現役の時代ですから。で、こちらのスペックはですね、Pentium 120MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 1.6GB、CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイ15インチマルチスキャン、サウンド、M-Wave? 何ですかね、これ。で、バスは、拡張ですね。ISA スロットが1つ、PCI スロットが2つ。で、その他としましては、ファックスモデム。こちらがデータ通信 28.8kbps。ファックス通信が、14.4kbps となっております。あ、でもって、スピーカーもこちらはついています。となると、さっきのはついてないのかな？こちら、そして価格が、268,800円。このスペックでもこれだけの値段するんですね。モニター付きでこれ。これでも多分安かったと思うんですよね、当時としましては。今はですね、もう10万切った値段でも十分に動くパソコン売ってますからね。まあ、時代ですね、これもね。さらに、出た。NEC 新キャンビー。キャンビーって知ってますか？昔、家庭用パソコンといえばキャンビーっていう感じの歌い文句が確かあったんですけれども。まあ、私も最初買ったパソコンはキャンビーでした。まあ、それは置いといて、こちらのスペック。Pentium 133MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 850KB？ ん？ CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイ15インチマルチスキャン、サウンド機能は PCM とステレオ FM 音源を搭載。拡張バスは汎用バスが3つ。その他としまして、ファックスモデム。データ通信。こちらは 14.4kbps とファックス通信が 14.4kbps。さっきよりも速度は遅いです。このスピードはですね、遅いんですよ。で、こちら実売価格283,800円。高い。次は、紹介されてるパソコン。東芝ですね。東芝ブレッザ？ちょっと記憶にないですね。こちらはスペック。 ペンティアム 100MHz、メモリは 8MB、ハードディスク 540KB、CD ロムが、4倍速ドライブ、ディスプレイが15インチマルチスキャン、サウンドを搭載しているのは、サウンドブラスタープロの互換が搭載されているようです。で、拡張バスは PCI スロットが2つ、ISA スロットが3つ。その他といたしまして、FAX モデムが内蔵されておりまして、データ通信が 28.8kbps、FAX が 14.4kbps が搭載されているということです。こちら実売価格が183,800円となっております。なかなかですね。で、こちらは、まあ、拡張性が、まあ、あるので、まあ、そう、グラボをね、追加すれば、まあ、ゲームができるよ、みたいな紹介がされてますね。あとは、エプソン。エプソンの、エンデバー。エンデバー。こちらのスペックが、ペンティアム 133MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 1.6GB、CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイ15インチマルチスキャン、サウンドといたしましては、サウンドブラスタープロ互換が搭載されております。拡張バスは ISA スロットが3つ、PCI スロットが1つ、ISA と PCI スロット両方兼ねたものが1つ。その他といたしまして、なんだこれは。98V、ちょっとこれわかりません。で、直売価格だから値引きなし。標準価格284,800円となっております。高い。続いて、富士通。お、これは知ってるかな？富士通 FMV タウンズ。タウンズですよ、タウンズ。これ、正直、これ正体がよくわかんないんですよね。Windows なのかな？タウンズ。これは Windows とは違うのかどうなのかよくわかんないです。ゲームもなんかタウンズ専用のゲームとかタウンズ専用のソフトとかあって、これは Windows じゃ動かないのってよくわかんなかったですね。で、こちらのスペックが、ペンティアム 90MHz、メモリ 8MB、ハードディスク 850KB、CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイ15インチマルチスキャン、サウンドといたしましては PCM と FM、そしてミディ音源が、あ、これは全部搭載されてますね。で、拡張バスは PCI スロットが1つ、PCI と ISA スロットを兼ねたものが1つ、ISA スロットが1つ、そして、で、ボイス機能付きファックスモデム。まあ、データ通信、ファックス通信ともに 14.4kbps となっております。実売価格は248,000円。タウンズソフトが楽しめるのが強みという感じで紹介されておりますけれども、結局タウンズ用のソフトってあんま出なかったような記憶があります。そして、あ、これも、結構メジャーな、ノートパソコンですね。シャープのメビウスです。スペックは、CPU ペンティアム 75MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 540KB、CD ロム4倍速ドライブ、ディスプレイとしましては 11.3 インチ SVGA サイズです。TFT カラー液晶となっております。サウンドはサウンドブラスタープロ互換。拡張バスは PC カードスロットとし、が搭載されております。まあ、ざくっとこんな感じですね。実売価格316,000円となっております。まあ、当時はですね、ノートパソコンといえば、基本デスクトップより高くって、それで、かつスペックが大幅に低いというのが特徴であります。そして、先ほどからですね、ハードディスクの紹介で、540KB とか、850KB とかなっています。つまり、早い話が、1ギガありません、ということです。例えば、850KB となると、0.85GB ですね。1ギガもないっていうのは、今の時代からはちょっと考えにくいですね。でも当時としましては、この辺がゲームができるパソコンの購入の大体の目安となっております。そしてあとパソコンショップが紹介されておりますね。秋葉原では T ゾーンとかソフマップ、つくもパソコン、ツートップ、P&A、 これはわかんないな。あ、これは、あと大阪の方面もソフマップ、P&P、テクノランド、T ゾーン、 SRG スタンバイ聞いたことないなとか紹介されてますね。うん。そしてパソコンの、あとゲームやるために買い替えするには予算が足りない、じゃあどうしたらいいかっていうので紹介されてるのが、CPU 交換とかラムをパワーアップさせようっていう紹介が載ってますね。うん。例えば載っているのは、これはなんだろうかな、下駄を履かせるのかな。あ、今の人は下駄履かせるとか多分知らないでしょうね。省くか。まあ、要は i486 とかの CPU をペンティアム互換にしちゃおうとか、そういうやつですね。あとはまあ、メモリの増設とか、まあ、その辺の紹介がされてます。あとはなんだろうな。いろいろ載ってるけど、まあ、いずれですね、パソコン、当時のですね、ゲームパソコンのスペックは先ほど紹介した感じになっております。まあ、なんですかね。あ、まずいな。もう収録時間がトータル25分過ぎてしまいましたけれども、まあ、およそ30分としてのラジオなので、まあ、初回ですしね。まあ、多少のオーバーは気にしません。まだコーナーは一つ目です。そして、あとはなんだろうな、どれを紹介しようかな。うん。で、5大人気ゲームをチェックと書いてますね。まあ、当時の一番人気なゲームが紹介されております。一つ目は三国志5。こちらは PC98 で動くものですね。光栄さんから出ておるものです。うん、まあ、結構メジャーなタイトルですね。やったことはないですけど。そしてあとは無人島物語2。こちらも PC98 専用で、KSS さんから出ております。これは、なんだろう。ん？エロゲかな？わかりません。もう一つが、ブランディッシュ3。日本ファルコムさんからですね。こちらも PC98 専用ソフトです。あ、ちなみにですね、これ、3つともですね、確か、これは、そうだ。CD-ROM ではなく、フロッピーです。フロッピーで、売られてるゲームですね。あと、同級生。1と2、紹介されてますね。PC98 専用です。エルフさんから出ている、代表的なエロゲです。同級生。1と2。うん。あと、東進都市2。こちら、アリスソフトさんですね。こちらも PC98 とFM タウンズ用ので出ております。うん、こちらも有名なエロゲですね。うん。名前は知ってるんじゃないかな？わかる人ならば。まあちょっとこれはまあ当時まだパソコン持ってなかったっていうのもあったりするし、やったことないゲームです。ただタイトルは、タイトルしか知らないです。うん。あ、本当ですよ。で、そして、どうしようかな。あとは何が紹介されているかな。パソコン買うならこれだよ、みたいなの紹介が載ってるけども。あ、そっか、当時はまだ PC98 があれだから、で、Windows 95に移行する時期なので、まあ、どっちのパソコン買ったらいいかなっていう感じの、で、これからは Windows だ、いや、まだ98でも大丈夫だとかですね、ゲームをするならば98でいいよとか、これからは Windows だから Windows ゲームをできる環境を選ぶべきだみたいな、そんな感じの紹介がされてますね。うん。あ、で、次のページは広告が載って、てますね。あー、劇場版スレイヤーズの紹介がされてますね。うん、見に行きました。これは見ました。うん。やっぱりナーガ様です。大好きなのは。そして、これは何かな？角川スニーカー文庫の紹介がされてますね。メイズ爆裂軸が紹介されてますね。この第5巻が当時出たみたいですね。まあ、これ赤堀悟先生の、まあ、代表作の一つだと思いますけれども。で、あともいろいろ載ってたりするけど、正直タイトルわかんないので省略します。そして、またゲームの紹介が始まりました。だけどこれはなんだろうな。タイトルだけ、まあ、読みながら行こうかなと思います。PC98 専用フロッピーディスクで提供されております。ウェディングピーチ。こちら KSS さんですね。 知りません。これは何かな？あ、アニメ化もされてるとか書いてますね。アニメ化の声優さん。これは誰かな？お、宮村優子さん。とかですね。とか、あ、なんか、すいません、失礼ですけども。宮村優子さんはね、ミヤムですから、はわかるんですけれども、以下省略。次に紹介されてるゲームは、提督の決断3。こちらも PC98 専用ソフト、フロッピーディスクと CD-ROM 両方で提供されております。こちらは光栄さんですね。でもわかりません。次、無人島物語3。こちらは PC98 専用ソフト、フロッピーディスクで提供されております。KSS さんから出ておるものです。これは、あれ？さっきあったような気がしたな。これどうやら、エロゲじゃないかな？違うっぽいな。でも知りません。アンジェリークスペシャル。こちら、あ、Windows95 専用ですね。ああ、もう出てたんだ、この当時。CD-ROM で提供されております。こちら、光栄さんです。でも、やったことないので、わかりません。あ、基本的に全部やったことないので、知りません。あと、女神転生とかありますね。こちら、PC98 専用、フロッピーディスクで提供されております。こちら、アスキーさんから出ておったようです。あとはなんだ？ちょっとこの辺は、これは省こう、省こう。あ、神秘の世界エルハザード。あ、これアニメだったと思ったんですけど、あ、これゲーム化もされたようですね。PC98 専用ソフト CD-ROM で提供されております。こちらはパイオニア LDC さんから発売されていたようです。アニメは見た覚えはあるんですけど、忘れてしまいました。そして、あとはなんだろうな、なんだろうな。いろいろあるんですけどね。まあ、全部紹介してたら、ま、時間がないのでね、目に留まったのだけにしようかなと思います。いろいろあるな。なんだろうな、なんだろうな。大戦略とかなんかあるけど、正直あんまよくわかんないんだよね。さらにさらに、さらにさらにさらにさらにさらに、ピンとくるのがなかったですと。あ、エロゲの紹介が始まった。皆さん大好きエロゲ。何があるかな。あ、ちょっとすみません。なんかさっきからもしかしたら音がしてるかもしれないんですけど、ちょっとケーブルに触れちゃってね、ちょっとそれの音が出てるかもしれません。まあ、ちょっと、すいませんね、その辺は。あと、エロゲ、エロゲ。この中で、メジャーっぽいのは、何があるかな。あ、虎徹の大冒険。タイトルはなんか聞いたことあるけど、これよくわかんないな。ハーレムブレイド。あ、これもなんか聞いたことあるな。学園キング。あ、これアリストフトさんですね。学園キング。これもなんか当時話題だったような気がしたな。話題ってどこで話題だったか覚えてないけど。あとはなんだろう。キャンキャンバニー。ああ、あったね、あったね。このタイトルはなんか聞いたことあるぞ。カクテルソフトさんから出ていたソフトがあります。この辺が当時出ていたもののようですね。で、あとは、あ、これは、あ、あとニュースコーナーですね。これ、こちらは。順番に紹介したいとこだけども、全部やってもキリがないので、どうしようかな。何がいいかな。何がいいかな。あ、エプソンがジップドライブの発売を開始。あ、当時なんですかね。ジップドライブが出始めたのは。エプソンがフロッピーディスクに代わるリムーバブルデータストレージとして、ジップドライブの発売を開始したと。定価は 27,800 円です。で、ジップドライブはですね、100MB の容量を持っております。まあ、当時ね、フロッピーがメインでしたからね、記録するために、まだ CD-ROM とか書き込みできませんので、データ保存とか全部フロッピーだったんですけれども、やっぱりですね、当時でももうフロッピーではもう容量が小さくなってきてましたので、 ので、あの、ZIP ドライブ、お、なんだ、100メガも保存できるのかっていうので、確かなんか重宝されたような記憶はありますけれども、うん。接続方式はスカジーとパラレルですね。いや、平べったい、ケーブルでぶっといんですけれども、うん、それが使われていますね。あとは紹介されてるのは、お?新記録、ん?新型記録メディア最終形態、東芝が DVD パソコンを開発。ん?この時から?この時に?そもそもこの時 DVD って言葉は多分まだ全く知らない人の方が多い時代のはずだな。その時にもうこんなニュースが出ているのか。ああ、東芝さんはやっぱ結構すごいんですね。あとは、メルコから、あ、今はバファローというふうにあの会社名変わりましたけれども、それに、メルコさん、メルコ、うん、当時メルコさんから発売されているパソコン用のパーツとして、いわゆるあの古いあの CPU ですね。それを、ちょっとあの、増やせるよっていう感じのパーツが出てたようですね。うん。あとは、あとはなんかあるかな?紹介したいようなニュース。あー、なかったか。あとはゲーム業界の動きが出てますね。あの、エニックスさん、コナミさん、セガさん、ナムコさん。こういった有名メーカーが、あの、Windows 95のゲームをこれからどんどん出していくよっていう感じのニュースが載ってますね。いろいろ、載ってました。そして、あとは次に載っているのが、あ、ゲームソフトの、トップセールスが載っておりますね。じゃあ上位10位ぐらい紹介しましょう。この当時。ルナニック、ルナドン、通称ルナドンだっけかな?うん、こちらの、ルナドンのザ・ブック・オブ・フューチャー。うん、アートディンクさんから発売されているソフトが、あの、ナンバーワンを取っております。2位として、AI、ん ?AI5? ん?ちょっとわかんないな。アートディンクさんから発売されておるものが2位です。あと、三国志5。こちら、光栄さんから出ているものが3位。そして4位にエロゲの、カスタムメイト3。こちらはカクテルソフトさんから発売されております。そして5位にメビウスリンク2。そして6位にマイクロソフトフォーリー。んなんだろうわかんないです。次はエロゲです。バイパー V16。ソニアさんから発売されておったものです。なんかタイトルは聞いたことがあります。で、第8位、大戦略。こちらシステムソフトさんから発売されていたものです。第9位、ウキウキ釣り天国2。テイチクさんから発売されていたものです。で、第10位、龍騎伝承、KSS さんから発売されていたものです。と、この辺が、上位を占めているようですね。で、あ、ちょっと、むしろ11位から下の方の方がなんか記憶があるのがあるぞ。言っちゃいます。バーチャコール2、フェアリーテールさんから、あ、これエロゲーです。タイトルは聞いたことあります。で、第12位、ウィニングポスト2、こちら光栄さんから出ていたものです。そして、この次、ランス 4.2 エンジェル組、アリスソフトさんから出ていたエロゲーですね。タイトルは聞いたことあるな。なんか当時すんごい売れてたっていう記憶があります。で、そして14位、クロンドール課外授業、こちらもエロゲーです。スペースプロジェクトさんから発売されていた、ました。次15位、花の記憶。フォスター。あ、こちらも、あ、花の記憶。これエロゲなんですけれども、フォスターさんから発売されていたものです。そして、また16位。ランス1、あ、4.1。お薬工場を救え。こちらもエロゲで、アリスソフトさんから出ていたものです。そして、17位に、森高千里さん?なんか、オラシオンさんから発売されていたもので、これはゲームなのか?よくわかんないな。で、あと18位、召使い3。タイトル通りエロゲです。メディアカイトさんから発売されておりました。そして19位、東進都市2。そしてそれから。で、こちらアリスソフトさんから発売されていたんですけれども、これはエロゲではないらしいです。 そしてあと第20位、タワー、オープンブックスさんから発売されていたものです。こちらが当時の、トップセール20位となっております。そして、解体ソフトトップ20。こちらは上位だけにしようかな、紹介は。つまり解体ソフト、欲しいソフトですね。は、第1位、三国志5。光栄さんですね。人気です。英雄伝説4かな？正直、ですね、4と6とですね、この、ローマ数字の読み方がわかりません。なので4かもしれないし、6かもしれないですけど、確かこれは4と読んだはずです。英雄伝説4。赤い雫。日本ファルコムさんから出ていたものです。そして第3位、下級生エルフさんから出ていたものです。こちらは確かエロゲだったと覚えます。第4位、龍騎伝承 KSS さん。第5位、ルナディックドーン、ザ・ブック・オブ・フューチャー、アートディンクさん。第6位、提督の決断3、光栄さん。そして第7位、同級生2、エルフソフトのエロゲーです。これも代表的なエロゲーです。タイトルは超有名です。で、8位、無人島物語2、KSS さん。で、第9位、アイドルプロジェクト2、KSS さん。そして第10位、新世紀エヴァンゲリオンコレクターディスク。こちらガイナックスさんですね。まあ、当時もエヴァブームがすごかったですからね。それのコレクションディスクですから、こうなんかいろいろ壁紙とか、データとか収録されていたんだと思います。この辺が10位までの当時買いたいなーっていうソフトのトップ20です。で、面白かったソフトトップ20。で、こちら第1位。同級生2。あ、エルフソフトさんですね。エロゲーです。これはですね、確か記憶ではかなりの超人気作品で、いつも1位だったような感じだったと思いますね。超有名です。でもやったことはないです。そして第2位、英雄伝説3、日本ファルコム3、第3位、三国志4と呼んでおきましょう。4かな？で、第4位、イサク・エルフさんのエロゲーです。これも結構有名なエロゲーです。第5位、銀河英雄伝説4。ポーステックさんから出てたもの。で、第6位、ルナティック・ドーン2、アートディンクさん。第7位、銀河英雄伝説4、エグゼキット拡張ディスクかな？で、ボースティックさん。第8位、三国志5、光栄さん。第9位、プリンセスメーカー2、ガイナックスさん。第10位、パワードールズ2、高稼働スタジオさん。これは普通のソフトみたいです。こんな感じで、当時のゲームソフトの状況が載っております。そして、どれを読んでいこうかな。わー、すごいな。もうちょっと収録時間がちょっと伸び伸びになってんな。ちょっと考え物ですね。これ全部紹介したいとこですけども、全部やろうとすると、時間がないんだな。かといってね、このゲーム雑誌をスキャンで載せるわけにはいかないですしね。それに、こうやって今読み上げたりもしてるんですけれども、これも正直、こう、なんて言うんですかね。グレーゾーンなのか、ブラックなのか、ホワイトなのか、よくわかん、ブラックじゃないと思うんですけどね。こう、ただ紹介してるだけですから、多分、そんなに著作権的には大丈夫だと思ってやってるんですけど、もしなんかこういう紹介の方法ダメだよっていうのがあったらですね、教えていただければすぐに取りやめたいと思いますので、その辺は、よろしくお願いいたします。で、次のページがチラシですね。月刊ドラゴンマガジンの4月号の紹介が載ってます。天地無用とか、スレイヤーズスペシャルとか、新世紀エヴァンゲリオン魔術師オーフェンはぐれ旅、この辺が載っているようですね。当時赤堀悟さんのセイバーマリオネットとかメイズ爆熱地区とか、そういうのがかなり一番の頃だったみたいですね。なんか当時確か赤堀悟先生の名前はよく見かけた覚えがあります。次のページ。これ、長くなりそうだけど紹介したいな。要は、この当時、やっとインターネットっていう言葉が出てきた頃なんですね。その辺のが載っております。そして、なんというのかな。 これまでの通信ゲームからインターネットに変わる際の、今までのと違いとかが紹介されてるんですけれども、かいつまんで、説明というか紹介したいな。そうですね。あと基本的にですね、先ほどパソコンのスペック紹介したと思うんですけれども、あの中のモデムの速度ですね。ものすごく遅いんですよ。なので、テキスト関係であれば、まあそんなに問題ではないんですけれども、画像とかの読み込みはもうめちゃくちゃかかります。というのがあって、当時のホームページというものはですね、画像は極力少なめに、文字がベースで、作られております。そうだな、それで、まあ、すごい。ピピンアットマークが紹介されてますね。名前聞いたことあるかな、ピピンアットマーク。こちらはですね、どう紹介したらいいかな？ピピンアットマーク。バンダイデジタルエンターテイメントさんから発売されていて、定価は 64,800 円ですね。こちらはゲーム機でありながらインターネットができますよっていう感じの、ゲーム機になっております。まあ、だけども、どうだったんですかね？売れたんですかね？わかりません。そして、次に紹介されてるのが、そもそもインターネットってお金がかかるんでしょ？っていう感じで、お金の話が出ています。ですね。例えば、重量制プロバイダー、月額固定制プロバイダー、年額固定制プロバイダーとかがありますね。要は時間あたりいくらっていうそういうやつとか、あと月あたりいくらで固定するか、年間いくらで固定するかっていうそれぞれの契約方式がありますよっていうやつですね。まあでも当時は重量制で使うのがまあトータル的に見て安かったのかな。あとはここに載ってますけど、テレ放題っていうサービスが当時ありましてですね、私は使ったことないんですけれども、まあ、夜中の時間帯であれば、いくら使っても定額ですよっていうサービスがあったんですよ。なので、だいたいそうだな。本当にネット中毒。当時のネット中毒の方々は、テレ放題という NTT のサービスを使って、ネットにどっぷり使っていたという時代であります。あとはなんだろうな、まあ、当時のインターネット事情はそんな感じです。あとは何があるかな？何があるかな？紹介したいような記事があるかな？Windows 95の設定関係とかがなんか載ってますね。いわゆる起動時の音とかの変え方とか載ってますね。まあ私も当時はなんか無駄に凝ったりしましたね。雑誌の付録とかにね、いろいろ収録されてきたんでね、それで起動の音楽とか、結構変えたりしましたけどね。まあ今でも、今のパソコンも全然変えたりできるんですけど、なんかめんどくさくなって標準のままです。そして、紹介したいのはなんかあるかな？なんかあるかな？エロゲが紹介されてますね。野々村病院の人々。これも超有名タイトルですね。やったことはないけど、かなりエロかったと聞いております。そして、ゲーム、普通のゲーム、ナムコさんから出てる鉄拳2が載ってますね。当時のポリゴンはですね、すごくカクカクしてて、今みたいに滑らかじゃなかったんですよね。まあ、やったことはないんですけども。で、あと、袋閉じが載ってるな。ハーレムブレイド。こちらはギガさんから出てたやつですね。あと、グロリア。シーズウェアから出てた、シーズウェアさんから出てたもの。あと、学園キング、アリスソフトさんから出てました。堕落の国のアンジー。ピルさんから出てました。ピル、これ今あるのかな？とにかく、すごい濃いメーカーでした。エロゲーのですね。あとは、カナコ、フェアリーテールレッドゾーン。これも、なんか確かシリーズものが発売されていたような気がします。そして、リバース、こちらグロリアスさん、コテツの大冒険、T2 さん、 セックス2、アーボリオ3、オーラかな、原始の章、ピンキーソフト3、うん、ちょっと漢字すいません、わかんないです。そしてクローンドール加害事業。こちらが、なんかちょっと特集が組まれてんのかな、なんかそんな感じです。まあ当時はね、まあフロッピーだったり CD-ROM だったり、でもまだフロッピーで提供されてるのが多かったのかな。そんな感じですね。あとはなんかエヴァのゲームが紹介されてるな。これはなんだろうな。ゲームかな？ゲームじゃないのかな？まあ当時、まあエヴァ、96年エヴァ。今でもまだエヴァの劇場版続いてますからね。あとなんか紹介したい記事があるかな？ないかな？どうかな？あるかな？あるかな？あるかな？今、もう後ろのハガキコーナーになってきたな。なんかあるかな？あるかな？なんか紹介したいのは、あるかな？あ、なんだ、当時の映画情報かな？これは、これは、なんかパソコン通信を題材にしたゲームみたいですね。あ、しかもなんだ、盛岡と東京間をつないだパソコン通信に関する映画がなんかあったみたいですね。なんと、こんなところで地元がフューチャーされていった。あーってわけでもないか。見たことないので中身はわかりません。そして、まあ、いろいろ通販のチラシが載ってたりするくらいだな。こんなとこですね。ちょっとダラダラ読んで紹介するのは結構無理があったな。ちょっと次回から考えたいと思います。こんな感じで、コーナーその1の、昔のお話を終了したいと思います。どうもありがとうございました。エンディングでーす。歌ってみたも入れるつもりだったんですけどね、ちょっと昔のお話のね、雑誌の紹介の仕方がちょっと効率が悪くってですね、ちょっと長々とちょっと話してしまいましたので、歌ってみたは次回にしたいと思います。ですね、不動時間に放送するラジオ、まあ、第1回放送だったんですけれども、ちょっとね、滑舌が悪かったりですね、そういうのがあって、まぁ、ちょっと聞き取りにくいなーっていうのがあったとは思うんですけれども、まぁ、それでもですね、当時の様子をですね、少しでも知っていただいて、まぁ、昔はこうだったんだなーっていうのが、まぁ、少しでも伝わったらよかったかなーなんて思ったりしています。まぁ、ですね、不動時間に放送するラジオはですね、まあ、不定期更新という形でやっていきたいとは思うんですけれども、コーナーはですね、複数用意しておりますので、まあ、順次ですね、こんな内容をやるよというのは、やっていきたいと思います。昔の話がちょっと思いのほかですね、時間を取る感じだったので、毎回やらないかもしれないです。効率的にですね、紹介できる感じがあれば、やっていこうかなとも思いますけれども、その辺はですね、ちょっと試行錯誤しながらやっていきたいと思います。何分ですね、まあ、ラジオ制作というのも、初めてなものですから、ちょっとこんな感じでダラダラになってしまいましたけれども、ですね、まあ、結構、やってみて、まあ、個人的に、まあ、ちょっと面白いかななんて思ってるので、オンライン小説も書かなきゃいけないんですけれども、まあ、ラジオの方が、まあ、喋るだけなんで、割と作りやすいかなというのもあるので、まあ、いずれですね、両方ともコーナーを続けてやっていきたいと思います。それではですね、不動時間に放送するラジオ、最後くらいきちんと言いたいですね。不動時間に放送するラジオ、もう一回。不動時間に放送するラジオ第1回放送をこれにて終了したいと思います。どうぞ皆さんありがとうございました。じゃあ